10、播磨タウンニュース。町の話題、行政の動きや新しいニュース、みんなで話し合う共同の町づくり。町長と語ろう、オープンミーティングを実施。10月に実施された4会場のオープンミーティングの様子をお伝えします。10月8日土曜日午前10時から11時30分、南部小見線、参加者およそ70人。参加者、不登校対策について。町長、稲美町がフリースクールを研究し、公設民営を考えている。加古川市も協力的で、このようなことは一つの町だけでするのではなく、広域でするのが効果的だと思う。以下、質問要望は参加者、答えるのは町長となっています。交互に呼んでいきます。中央公民館を新しく建て直してほしい。中央公民館役場総合体育館が建設からおよそ50年経過し、建物の寿命を迎えている。およそ10年後の建て替えを目指して、費用は来年度から積み立てを検討する。共愛道路や空き家について。土山駅北地区にはまちづくり協議会がすでにあるが、本庄地区小宮地区にも同じような協議会を立ち上げ、再開発のプランを作るように内部で検討している。花火大会や夏祭りなどの催しはないのですか。いきなり大きいイベントは難しいので、安全対策などを研究しながら小さいものから実施するとか、いろいろな団体が公園でイベントなどをしているので、そういうものを活用するのも一つの方法かと思う。町の仕事は優先的に町内業者へ発注できないか。町内業者が有利になるように、地域貢献の項目も含めた入札方法を取り入れたり、町外の事業者が参加する場合は、下請け事業者に何割か町内事業者を含むことを条件とするなどを検討している。10月15日土曜日、午前10時から11時30分、東武小見線、参加者およそ20人。高齢者の病院、買い物の交通手段を考えてほしい。来年度は公共交通に関する住民アンケート調査と検討会議をしていく。コミュニティバス、タクシー、デマンドなど、本庁にとって何が適切かを調査研究する。タクシーチケットについて、余った人の分を活用できないか。現在75歳以上の人に配布しているが、使用率は 46% 程度である。今後は40歳以上で要介護認定を受けている人を対象にするなど変更を考えている。播磨南小学校の通学路はレイクタウン横を通れるようになりますか。ブロック塀の高さが1メートル20センチ以上あるため、回り道をしてもらっていたが、すでに土地所有者と協議を始めており、前向きな答えをもらっている。もう少し待ってほしい。幼稚園給食を実施するとのことだが、給食については小学1年生でもいろいろと大変で、先生も食べる時間がない状態である。話し合いを重ねながら一つ一つ解決していき、体制を整えて実施していきたいと思う。このような集まりに若い人がいないのは、小さい子供がいるので参加を諦めている人もいる。託児ができるようにして、若い人の意見が聞ける場を設けてもらいたい。若い人たちからの意見を聞く場については、おっしゃる通りで、また 別にそのような機会を作らせてもらいたいと思う。10月19日水曜日午後6時30分から8時、西武小見線、参加者およそ50人。今まで事故がなかったからしないのではなく、危険箇所を見つけたら対処することを、町と自治会が一緒に取り組んでいけたらいいと思う。整備などは自治会長から話があって実施したり、通学路の点検で毎年発見されるので、今後も皆さんと一緒に取り組んでいきたい。黄瀬川の草木について、長江鶴のゲートという外来種が黄瀬川に入ってきた。その植物が一部でも残っていると、そこからも根を張るので、取り除くには土ごと撤去しなければならない。これは県の事業だが、国や県と連携しながら対応していく。新島の拡張は本当にできるのか。新島拡張は県と国の協力がないとできない。誰かが声を上げないと何も変わらないので、地元企業や住民と協力して、国や県に訴えていかなければならない。自立支援協議会で障害のある人を図書館に連れて行くのは大変という話から、移動図書館の話になった。担当課と協議して進めていきたい。住民にとって分かりやすい役場の組織を作ってほしい。気候改革では自治会長の用事がワンストップでできるように共同推進課を新設した。これで完璧だとは思っていないので、不都合があれば柔軟に対応して推進していく。10月26日水曜日午後6時30分から8時、野添小見線、参加者およそ40人。休日に体調が悪くなったが、救急車を呼ぶほどではなく、どこに行けばよいかわからなくて困った。夜間に対応している東播磨夜間休日応急診療センターが加古川市にあるが、そのような時は遠慮せずに救急車を呼んでほしい。公園を花や木で彩り、街中歩き回りたいと思える街にしたい。自治会で公園管理をしてもらっているので、とても助かっている。長時間の停電時には、小見線などの公共施設を避難所として開設してもらいたい。町が停電を把握していないことも、停電を災害として捉えていないことも問題だと思う。今は電力会社からの停電の情報が役間内で共有できていない状態なので、今後は情報を共有できる体制を考えていきたい。ボランティアでしている認知症カフェを知っている人が少ない。あまり知られていないかもしれないが、他のいろいろな地域でもしていて、その活動に救われている人もいるので、行政も支援していく必要がある。土山駅から南へ通る道の横断歩道に信号を設置するのが難しいのなら、せめて横断歩道は歩行者優先ということが守られるように、警察に立ってもらいたい。雨量に信号があるので、近くに信号を設置することは難しい。しかし、他にも危険な箇所はあるので、その場所も含めて公安委員会に伝えていきたいと思う。町ホームページにも当日の様子を掲載しています。問い合わせ企画課秘書広報係、電話 079-435-0356。
有馬町ふるさと PR 大使の岡部祐樹さんが受賞と活動を町長に報告。播磨町ふるさと PR 大使岡部祐樹さんが兵庫県の和光度の賞を受賞しました。和光度の賞は 昭和60年の国際青年年を記念して創設され、豊かな創造力と情熱を傾けながら青少年活動や国際交流活動、文化活動、ボランティア活動などに積極的に取り組んでいる青少年を表彰しています。岡部さんは幼少期から日本民謡に情熱を持って取り組み、数々の賞を受賞しています。平成31年1月からは播磨町ふるさと PR 大使として民謡を通じて全国に向けて播磨町の魅力を伝える活動を続けています。11月2日町長室を訪れた岡部さんは、播磨町を拠点に活動し、地元に舞台がある、地元に根付いた民謡歌手でありたいと意欲を語りました。問い合わせ、企画課秘書広報係、電話 079-435-0356、 寄付金を子育て支援に活用します。明治安田生命保険相互会社から寄付を受け、贈呈式が行われました。9月26日、明治安田生命保険相互会社坪井義秀姫路支社長からの寄付金40万5000円贈呈式が行われました。この寄付金は明治安田生命保険相互会社の全従業員が居住地や出身地などゆかりのある地域に対して任意で募金する従業員募金に加え、会社拠出の寄付金が上乗せされたもので、寄付金の目録贈呈を受け、佐伯町長より坪井支社長へ感謝状を贈呈しました。この寄付金は子育て支援に活用してほしいとの趣旨のもと、役場第一庁舎内のキッズスペース、クッションフロア購入に充てられる予定です。問い合わせ、子ども課育ち支援係、電話 079-435-0366。
活力ある個性豊かな地域社会を目指して、第一生命保険株式会社と連携協定を締結しました。10月27日、播磨町と第一生命保険株式会社が相互に連携し、包括的な連携協定を締結し、明石支社長高橋義也氏と協定書を取り交わしました。この協定により、健康増進、ワークライフバランスの推進、子育て支援保育対策、青少年育成教育、高齢者支援など包括的に多種多様な分野で相互に協力することにより、地域の諸課題に迅速かつ適切に対応し、活力ある個性豊かな地域社会の形成と発展及び住民サービスのより一層の向上を目指します。問い合わせ、共同推進課住民協同係、電話 079-435-2364。 播磨町町制60周年記念、大中遺跡発見60周年記念、郷土資料館特別展、大中遺跡の祈りと暮らし、60年目の新発見、記念公演シンポジウムを催しました。10月16日に県立考古博物館で開催した記念公演シンポジウムには70人が参加しました。はじめに森岡秀人さん、奈良県立橿原考古学研究所共同研究員による記念講演、実像に迫る邪馬台国時代の大中遺跡に続き、シンポジウム大中遺跡の過去、現在、未来では朝原重俊さん、播磨町文化財保護審議会会長 和田聖吾さん、兵庫県立考古博物館館長、水野陽子さん、播磨町立播磨小学校校長、森岡秀人さんがパネラーとなり、大中遺跡の将来像をはじめ、播磨町全体の文化財の調査、保存、活用について活発にディスカッションされました。問い合わせ、郷土資料館。電話 079-435-5000。
播磨町町制施行60周年記念事業、美術展と菊花展入賞者。第70回播磨町美術展入賞者、継承略。11月2日から6日、中央公民館で実施。各部門合計122点が出展され、およそ1103人が来場しました。日本画、町長賞、岩本鈴子、姫路市。議会議長賞、宇都宮いつき、大使長。教育長賞、湯本秀明、加古川市。町制施行60周年記念賞、吉岡夏子、姫路市。美術協会長賞、船越森人、明石市。奨励賞、和田香音、播磨町。洋画、町長賞、大西隆弘、播磨町。議会議長賞、影永博士、稲美町。教育長賞、岡本武義、神戸市。町制施行60周年記念賞、岡田圭人、播磨町。美術協会長賞、西田菅生、加古川市。奨励賞、矢部久美子、加古川市。橋本淳子、姫路市。平石春彦、加古川市。写真、町長賞、小川信夫、明石市。議会議長賞、西森栄三、播磨町。教育長賞、谷口良介、神戸市。町制施行60周年記念賞、徳良重忠、加古川市。美術協会長賞、門脇民代、三木市。奨励賞、横山俊彦、加古川市。前田治、三木市。宮藤正代、加古川市。書道、町長賞、早川美穂、明石市。議会議長賞、栗原郁夫、播磨町。教育長賞、二木郁子、加古川市。町制施行60周年記念賞、小山文夫、高砂市。美術協会長賞、吉岡鈴鹿、稲美町。奨励賞、大西玲香、播磨町。松本茂、播磨町。長祖、工芸。町長賞、古川直人、稲美町。議会議長賞、井上裕二、播磨町。教育長賞、西村真由美、福崎町。町制施行60周年記念賞、山本孝之、稲美町。美術協会長賞、西田菅生、加古川市。奨励賞、遠藤岩尾、播磨町。吉川俊幸、播磨町。第58回播磨町菊花展入賞者、10月23日から11月9日で開催されました。継承略。播磨町長賞、朝原良平。播磨町議会議長賞、西口達也。播磨町教育長賞、春名澄代。兵庫県菊花連合会長賞、東播磨特別支援学校、永井誠。土井佳代子。神戸新聞社賞、春名正義。播磨町菊花会長賞、西口達也。兵庫南農業協同組合長賞、東播磨特別支援学校、永井誠。播磨町商工会長賞、土井佳代子。公益財団法人兵庫県園芸公園協会理事長賞、春名澄代。香西美智子。兵庫県立フラワーセンター園長賞、松岡薫。朝原良平。奨励賞、土井佳代子。春名正義。香西美智子。松岡薫。大きく最多で賞。ことぶき大学園芸クラブ。特別出品、加藤義和。参考出品、西口達也。播磨タウンニュースを終わります。